今日の水戸黄門様は東京からお越しいただいております衆議院議員の船田はじめ先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。静野さん、今週は、
はい、真面目な話
でいきます、はい、それとも、ね、
ずっと黙ってられるし真面目な話でどうぞ、
それとも面白い話とい
や、先週がやっぱり真面目やからね、うん、今週もそのままの続きかなと思ってたんですけどね。
なるほど、ほな半々にします。
半々で
逆に、
はい、
僕ね、船田さん見ててね、もう真面目にいつもね、すごい人やな思うのが、新藤さんね、
はい、
船田さんの環境で生まれて、うん、生きてこられて、新藤、うん、さんやったら、うん、この船田さんの雰囲気で生きていけると思う。
あのね、僕やっぱり関西出身でしょ。よくわかん、関西の人間から言うたら無理かなと。
あ、そう、はい、僕も無理絶対要せん、
そうですか、
ものすごい、なんでか言ったら、まず偉そうにし、
うんうん、
せえへんでしょ。
そうですね、
僕も偉そうにはないですよ。それ
めちゃくちゃ偉そう
して、いやいや全然ないですよ
僕最初おた時に、東映でね、初めておったら、うん、くんね、肩で風邪切ったり、向こうから向こうから来たよ。
そうなんですか。
いやいや、風は切れません
どこがね、謙虚でもういげつない
、うん、
ただね、新藤さんも偉いな思ったらね、やっぱ赤バラで変わってきたね。
そうなんですね、うん、
変わりましたか。
だいぶ
変わ
った。赤バラって考えたらすごい組織なんです、
うん、そうですね。
国ができないいろんなジャッジができる団体なん
で、ええええ、
でだから今、うん、有志対象とかで SDG 問題で、
はい、
それをそのジャッジすべき、
ええ、
まあ、ヨーロッパにはすっごい力入れて、それの事件絡みやね、うん、そこでね、ええ、自分らがベーシックモデルになったって、フランスなんか本部でもう作っていったの、
うん、
日本は日本なりのそういうのを作らんことにはいかんのですよ、
うん、
と政治家が全くね、分かってないんで、赤バラみたいに、
うん、
これね、ESG の問題でもね、国がしたらいかんのですよ。
あ、
強制になるから、
うんうん
うん、そうそう、
だから一番いいのは赤バラみたいな NPO の一号認証団体の赤バラが、基本的に言いましたら、まあ、ジャッジの一番できる、
うん、
その環境省のあれ SE の元っていうのは環境であり教育であり健康であり農作物、うんうん、その全てのトップが、
はい、
OB として赤バラにいるわけ。
あ、そうですね、
そうです、それが一番ジャッジしやすい、はい、
うん、
例えば教育論やったら、船さんがもともと代々の学校経営者の家で、
いやいやいや、
だから本当にね、赤バラぐらいジャッジしやすい団体です。だから私は ESG の本当に中小企業、
はい、
大企業も含めた勉強会を、私は赤バラ、
うん、あ、いいですね、それはね、
さ、
大事なことです。
それをやらなね、
ええ、
何でもかんでもヨーロッパアメリカにね、
うん、
そのいや、融資対象の部分のジャッジ必要ですよ言われても、ね、うんうん、いや、国がしたにしたら、さっき言ったみたいにあかん。やっぱりそこで我々みたいな公的な関係者が多い、
うん、
それでいて民間の団体、
そうですね、はい、
それが一番 ES のジャッジをしやすい規約をやっぱり作っていかないかんのでね、
うん
うんうん、そういうのがね、全くね、その気づかない日本なんです、
うんうん、
結局モデルとして、
アメリカヨーロッパのスタンダードにね、
そうそう、
日本が従っちゃうと、日本の良き伝統なり日本企業の良い部分っていうのがどんどんなくなっちゃうと思うんですよ。
結局気づいたら、日本で育った企業がアメリカヨーロッパのマネージャー潰れます
よ。潰れますね、そうですね、はい、
逆にね、その会社っていうのは人がするもんやから、やっぱりある種の肩着気質が大事なんで、だからやっぱりそこで日本としての ESG の査定基準っていうのを、
ね、
う
ん、だから例えばね、外部の、あの、なんだ、相談役とか、
はいはい、
取締役とか、はい、一定数いなきゃダメだっていうんだ、はい、これアメリカから輸入したものですから、
そうです、
どんどん入れちゃってね、
そうです、
でずっとやってきたあの商売、いろんなこう、あのビジネスモデル、
そうです、
そういうのをその方々が否定しちゃったら会社としてやっていけないしね、
現実にそれも起きてきてますもんね。
それから株主なんだっけ、提案、
そうそう、
はい、
その辺もね、うん、だからその全てのビジネスの規範になるべき流れが、地球を守りましょう、そのためにはやっぱり地球は一部の先進国だけのもんじゃないですよっていうね、うん、
は
い、でそれを逆に融資問題で、そう、実はもうね、すでにそういう動きって1920年にもうあったんです
よ。そんな前にですか。
あったんです、
うん、
ただね、僕はね、あのシュンペーターっていう学者がおって、はい、僕大好きなんです、はい、ある時にね、うん、あれと思ったね、
はい、
ドラッカーの言ってる部分とこれ、シュンペーター的な似てんなと思ったことあったんで、うん、ある部分はね、
あ、
なんでかしてあります？
わかりません。
ドラッカーの親父とシュンペーターと友人なんです、
うん、あ、そうなんだあ、
ドラッカーはそのシュンペーターの友人の息子やったんです。
ああ、そうだったんですか。
だからやっぱりどっかでいろいろつながってくる、
つながってるんですな、
世の中で、はいはい、だから僕はそういう面では、社会きれいごとではないけれども、汚くしすぎてもダメなんで、
うんうんうん、
そのバランスをやっぱり
大事ですね、
うん、日本は下手なんですね、
う
ん、
あの100か0かになっちゃうのね、うん、
結局そう、うん、
はい、
だから結局産業でもですね、やっぱそこなんでね、うん、
はい、
僕はやっぱりそういう面では、あのこれから ESG の問題ってものすごく日本に外国の開発受けやすいんで、
受けますね、
はい、それは日本がちゃんとそこで日本としてのジャッジラインを持ってる、
うん、
それは一番赤腹が向いてるんです、
うん、
環境省と環境庁の事務次官
ですね、まあ、そうね、そうです、
農水と農水の
事務次官がいらっしゃいます、
うん、だからそういう面では、うん、みんな OB としてトップを極めた人なんで、
ええ、
ジャッジをしやすいんです、
うん、
そのやっぱり ESG の問題でもですね、ザラッとするんじゃなし、項目ごとにきっちりした、
うんうん、
これは環境ベースや、
うん、そうそうそう、
これは農水ベース、
はい、だから一つの見方じゃなくて、
そうです、そうです、
いろんな人をしまして、
そう
です、それぞれ極めた方々ですから、
そうです、
いろんなこう角度から見てジャッジをするっていうのが、
う
ん、大事なんだと思うね。
だから、そこに今 ES の議連あるんですか？
ESG 関係の、
はい、
特にないと思いますね。
僕はね、やっぱりそういうふうな部分でね、これから日本の、だから一般のとかね、足元の国民のために論理は正しいんですよ、
はい、
でもね、それじゃ国民は何でご飯食べてんのって言うたら、仕事ですよ。
そう、
その仕事のもとの、うん、一番大事になってくると思う世界中に、
うん、
やっぱり日本人で情けない SD の問題でもさ、バッチつけたらええねんって、
うん、
学んでない、でヨーロッパのやつはそれは金になるし力になるの知ってるから、
うん、
全然日本人の発想ちゃう、
うん、なるほどね、
さ、はい、全部そのベーシックモデル作られちゃって、日本は
それに従ってるだけの話だ。
国際経理になったんも、気づいたら、
うん、
全部さっきおっしゃった、
うん、
社外重役の問題、
そうそうそうそう、
はい、
みんなそうです、
情けない話でね、
うん、
だからそういう面では日本人の、僕はね、これね、やっぱり政治家が悪いと、
うん、
もっとやっぱりね、
悪いですかね、
僕はやっぱり
政治家を前に
今日は叩かれることが多いよね
船田さんはね、絶対ね、一番ね、
はい、
自分も学校してはるし、
うん、
だから本当にね、これからね、その ESG の問題でも、ね、一番理解で、うん、例えば国会議員だけで仕事してる人は、ね、
うん、
絶対ポピュリズムになりやすい、
うん、あ、なるほど、
それはあるかもしれないですね、うん、
それ自分で会社してる人はね、どっかでね、そこを守る、
うん、
そして政治家としてもするって、
うんうん、
やっぱりそこなんですよ、
はい、
それうちは政治家だけだとね、
うん、
やっぱり見方がね偏りますね、
絶対偏りま す,
偏ってますね、
で、はい、間違ったね、意識、
そう
特権意識、
うんうん、まあ、それもありますね、
行き過ぎてるとこいっぱいあるなと勝手に思ってる、
うんうん、
特権がちょっと多いかもしれないですね、
多いすぎ、あのなんか今回でもどうでしょう、自分なの、金減らすの嫌やからなんか、なんか言うたけど、
あれ
は惨めな。あの
なんですか、領収書10年後あれ何なんですか。
もうなんか言うたけど、この人ら
何考えてんじゃん、
ね、庶民から、うん、またその庶民も文句ばっかり言うて、うん、それはあかんやろって、
う
ん、
っていうよりね、ずれすぎてません、考え方が。
そうそう、
ずれてますね、
庶民とあの、議員の
仕事、国会議員以外のね、
はい、
寛容なり、うん、その仕事をやってるとやっぱりそういう感覚というのを、
は
い、あのやっぱり常にこう、
うん、
入れてますから、
うん、
国会議員だけでやってると、
うん、
感覚ずれます、うん、正直、うん、
そら先生
って
持ち上げられてね、
そうなんです、
あらもう絶対
それやってて、それだけやってたらね、
うん、
やっぱり人間性がおかしくなります、
ね、絶対そうですね、
確かにそうだ、
それ自分で商売してたらやっぱり一般っていうことを本気で考えます、
ね、
うん、
それとあの一番気使うのは自分の仕事、自分の商売、
うん、
それとその政治家としての、
うん、
あのその特権とか力を、
うん、
その自分の商売のために使っちゃダメだ、
うん、
ここの仕分けがね、
難しいですね、
非常に難しい、
確かにそうですね、ね、
でそれやって失敗した人見てますから、
そうだそうですよね、
何人か、
はい、それ分かります、
だからそこの仕分けをちゃんとやって、
そうですよね、
いないといけないというね、うん、その難しさありますね、
ありますね、
ええ、
僕は一つだけ言えることは、人って何かっていう部分で、
はい、
最低自分っていう部分を、それは僕デカルトの I think therefore I am っていうのが人間としての規範であるもんで、
ね、うん、
まず自分っていうのを捉える力がなかった、
はいはい、
でそれは自分を知ることっていうのはちょっとだけ勉強した時期があるんですよ、
はい、
勉強してみて初めて分かったんは、
はい、
勉強せえへんかったら自分は賢いと思っちゃうんです、勉強すればするほど知らんこと多いなに気づく
ですね、
はい、それ普通に勉強せんと普通に生きてたら、
はい、
自分は賢いと思うね、
うんうん、
そう、自分を何かの目標を持って勉強したら俺これあかんわって、
うんうんうん、
それがやっぱりねテストなんです、
ね、物事に対する謙虚さね、
そうです、
うん、
それですよね、
はい、それやっぱり学ぶっていうものは、
うん、
やっぱりそうなんですね、
うん、
だから僕はやっぱりなんかあいつ東大出て偉そうに言うけど、東大って人ってね、謙虚な人多い、
うんうん、
でしょうね、
うん、はい、なんか勉強せんおっさんがねたまたま商売で会ってたらね、
うん、
ええ格好するやつ、
うん、
そんなんが北新地行ってね、
はい、
お姉ちゃんにバブルの時にお姉ちゃんにね、はい、チップを払い回るからね、
あ、
うん、私はもうチップなんかあの、うん、持たないから、
はい、
あげへんから、なんかケチや思われてたね、
うん、
やっぱりチップ社会じゃないんだよ、
ね、ない、
うん、
基本はそうですね、
うん、はい、だから何でもそうやけど特に ESG なんかはその国によった基準なかったら、
うん
うん、ヨーロッパアメリカの基準を日本の部分に入れたら、
うん、
さっき船さん言ったみたいに会社潰れて
きます、潰れます、
うんうん、
そう、ただやっぱ赤原ちょっとね本気で頑張ってね、
うん
うん、ESG のね基本形をね赤原が日本のベーシックモデルとしてね、
うん、
一番ジャッジするのに適してる人の団体なんで、
そうですね、
うん、いやそれはね本当に、それもう一つあるのはね、
はい、
老人が増えることはね、
うん、
介護認定も大事だけどね、
はい、
なんで気づけへんのかな、食が元なんです
よ、うん、確かに、うん、
食べること、はい、
そうやないと健康の元は衣食同源ですから、衣食同源
ですね、はい、
それは介護食なんですよ、
うん、
それは介護食をもっとちゃんとして、
うん、
要は介護食の部分なんかに、
はい、
やっぱり多少の補助金出してあげて、
うん、
一人暮らしの老人とか困ってる 家庭なんかに対して、うん、食べ物のね介護食補助を考えてあげると、そういうこともせんとね、しょうもないもんに補助金出したり、はい、僕はやっぱりね、うん、これからも間違いなしに介護食の時代になる。
大事ですね。ただお年寄りの、うん、その食事と、うん、もう一つ大事なのが子供の食事、
一緒ね、
同じなんです、
はい、一緒ね、
ええ、
一緒ね、
そうなんです、
ね、というのはね、
うん、
子供もまだ消化器が強くない、
強くないね、
うんうんうん、したら弱ってる年寄りの食事をさしてあげたらいい、
はい、うん、なるほど。
なんていうと、あれみんな栄養バランスは測ってやってるから、
そうですね、あの、
う
ん、そう栄養士がね、学校栄養職員とか、
そうです、そうです、う
ん、皆さんやってますから、献立をちゃんと作って、
そうです、
ただ今ね、あの資材高騰で食料も高くなってるんで、その給食の量がねなんか減ってるらしいんですよ。
そうなんですか。
学校はどうしてますの。
いやだから、うん、少しこう給食代をちょっと上げさせてもらってるよ、
はい、なるほど、そうですわね、そうやってやって
なんとかご理解いただきながらやってるんで。
そりゃそうですわね、
でもやっぱり公立の学校はねそれができないから、
うん、そうですわね、
非常にだんだんだんだんこう量が減ってる、うん、これちょっとね心配ですよ。
考えていかない、はい、だから給料上がらないのに、
うん、
あのね、大企業が給料上がったからみんな上がってると、うん、はい、マスコミで流すからみんなそう思う、ね、就職業の上げる、
ね、
上げたら潰れますよ、はい、本当に、
はい、
それから僕ね ES が大事や思ってるのはね、うん、何か言いました、うん、
はい、
ヨーロッパアメリカはね、最後は何しに来るか言ったらね、
うん、
アフリカとね、
はい、
アジアにね自分らの ESG 基準を持ち込んできるんだ、
押し付ける、
うん
うん、
アジアに日本の ESG を、まあ、持っていくぐらいのね、
はい、
それぐらいのね発想、なんで日本の政治家持ってないのかなと、
うん
うんですね、
何でも真似してね、
はい、
だから僕はあのさっき AI のねだあの博士号を取ってる岡崎さん、
はい、
事務総長してる、
はい、
事務総長はブロックチェーンの、というのは ESG の根幹をちゃんとコントロールしよう思ったら、
うんうん、
実はブロックチェーンの理解がいるんです、
うん
うん、それを使わないできませんので、
うんうん、
でまたゼロでね会社作った同じ頃不思議な岡崎さんっていうのが、
うん、
赤バラで作る ESG の、
うん、
ゼロで商売したからいろんなこと分かるから、
はい、
だからその人にあんた委員長し
や、うん、ああそれはもう実践でね、うん、やっておられるからね、
うん、で、
はい、
反対にいいのはやっぱりブロックチェーンとかいろんな詳しいんで、で事務総長の岡崎さんが2人で体系づけていって、
はい、
ただアジアも含めた視野で考えていく方がいいと思う、
はい、
うん
うんうん、そうですね、
うん、なんでか言ったら ESG はどんどんどんどんね僕ね3分割されてくると思ってるんですよ、
うんうん
うん、ヨーロッパヨーロッパで EU でまとまってくる、
そうです、
なるほど、
でフランスに本部持っておるから、
そうです、
はい、
アメリカ、
うん、
ただアメリカはね観光特使を中国に行かしたりしとるんで、
はい、
ひょっとしたらアメリカは独自で作ってきますと、
うんうん、
まあ、そこでね中国は中国ブロック圏でね、うん、ES の部分を作り始めたら、
うん、
日本一体どうするのって、
うん、
それやったら4分割で、
うん、
日本風のアジアに広めて、うん、アジアブロックとしての ESG を作っていた、
うんうん、そうですね、
うん、でやっぱりこれはもう流れとしてね SD の部分はこれはもう SD は仕方ないというのは再生可能な社会
方面、はい、
企業もそうあるべきやって言うてる、その基準ジャッジ基準である ESG を日本はぐらい本気で作らないかと、
うんうんうん、
そういう討論なんでしないの
か、いやそういう視点はないですね今のところね、
うん、なかったら
日本型 ESG 日本アジア型 ESG だよね、
そう
そ
う、うん、
やっぱり東南アジアはねみんなやっぱり日本見てますから、
そうです
ね、あの
ルック・イーストってね、あのマハティールさんおっしゃったようにね、はい、
マハティールさんぐらい日本をもっと頑張ってくれって言うた、 人いない、
いないですね、
はい、そうですね、大好きだった一回だけ会ったことある。
そうですか、
うん、いやそれ偶然ですよ。
あ、そうなんです。
あの人ね日本好きやからね、
しょっちゅう来られてたよ、
ね、パビリオンっていうねものすごいショッピングモールがクアラルンプールあって、
はい、
そこの2階にね日本人がやってるのはパン屋があって、
は
あ、そこ僕大好きでおる時にいつも、
はい、
あのオープンなところがあってそこでテーブルあってね、
うん、
食べてたらね横にねどっかで見たおっさん
そうですか、
まあっていう、
へすごい、
あそういうショッピングモールに来られるんですか。
自分の店、
あそうか自分の店、
パン屋さんをしたって、
あ、日本の食材、そうなんですか、
美味しいパンに、
へ
どの一つ失敗して、
はあ、
名刺出してあれしてたよかったな、
うん、本当ですね、
なるほど
そこまでずっとしない今後悔して
る。いやいや それはすごいことですね、
うん、
だからそういう面ではね結構いろんな中国でもそうでしょ、いろんな偉い人にいっぱい会うてんのに、全く生かしてない若い頃から日本でもほんまにトップクラスの人知ってたけど、一つも生かしてない。
そうですか、
それ、そうそう、
いやでもそれはみんなが集まって、みんなに還元してるから
してませんって、
いやしてますよ
そうですか、
もうすごいことやってられます。
だから反対にあれですよ、瀬島さんとかね、そう一般の人は会えないけれども、割とお手だけですよ、木村のじいちゃんに、
そうですよね、
木村さんもね、それいろんな一般の人が会えない人に若い頃からいっぱい小さい頃が知ってても、何の役にも立ってません
か。そんなことないですよ。
どうですか、
それは私だとそういう、ね、人と会ってますけど、自分で生かしてると思ってませんよ。
あ、そう、
思ってないけれどでもそういう人の思い出をこう、ね、感じながら、
あ、人には話せます
わ、ね、人には話せるから、
うん、ん
で人に話せるし
紹介もできます
わね。そうなんですよ。だから そういうその 外部経済ね、
はいはいはい、
それを高橋さんはちゃんとやってますよ。
あ、今日は船田さんに褒めていただいたお最後に締めましょう
本当ですね、なんか和やかな会でございましたね、もう東京からお越しいただきまして、
はい、
本当にありがとうございました。とんでもありません。また機会がございましたら、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、わかりました。
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
船田はじめでした。